ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
8月17日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は辛坊さんが無邪気な視点で正しいことを言う番組でございます。
ちょっとそのさコピーやめてくれない？
いいコピーだと思って気に入ってるんですけど。
誰が気に入ってるんですか？全部さん気に入ってるんですか？
気に入ってます。
無邪気な視点って何が無邪気な視点って。いやどういうことよそれ。
ストレートな、もう犯人に着ぬ着せぬ的な意味も、
ね、いやそれ無邪気っていうのはもうちょっと違う意味でしょ。
ちょっと無理があります。
メインの意味はまあどうでもいいと思いますけどもね。
はい、
言わないと皆さんお気づきにならないと思いますけれども、はい、実はまあ言わなくてもどうなのかしら、こういうことをいちいち正直に言う必要があるのかしら。
一応言った方がいいんじゃないですか。
一応言った方がいいですか。私大阪におります
リモート放送です。
でなんでリモート放送かというと、別に新型コロナウイルスとは何の関係もありません。
そうです
単なる個人的な事情です。す
みません。
と、ね、いうか、ね、日本国中一箇所に固まってるとね、見えないことも多いわけですよ。東京にいたばっかりじゃなかなかね見えないこともたくさんありますんでね、地方に出て初めて分かることもありますから、まあ、そのあたりも。だって知ってます、はい、今の大阪の気温何度か知ってます？
35
36度8分
おーって
、まあ普通でしょそれ。別に36度8分ってちょうど体温と同じぐらいかなっていう感じですけど、東京はいかがですか。
日本放送の温度計は今 34.3 なんですが。
あ、なるほど。
はい、
えい、
気象協会のデータによりますと、都心ではね今日は 36.5 度まで上がってますね。
あ、ということは、はい、まあ、東京も大阪も似たような気温だということです ね、まあ、
ですね。
湿度どうですか東京は。
湿度ね今 55% ですね。
これがね意外なことにですね、うん、現在の湿度が 47% なんですよ。
あ、そうですか。
だからね大阪の方がすっきりしてるっていうかね、
本当だ、
これ珍しいですよ。だいたい私東京大阪行ったり来たりしてるじゃないですか、基本的に東京の方が湿度低いっていう印象があるんですよ。
あ、
でなおかつ夜になると関東地方ってやっぱりね、これ地形的なものかもしれませんけれども、夜の関東って都内はまあ今ヒートアイランドでだいぶ暑いですけれども、ちょっと郊外出て特に埼玉県の武蔵野の方に出ると夜結構寒いぐらい涼しくなることもあるっていうイメージがあるじゃないですか。大阪は夜も変わらないですからね。もう昼も夜も同じようにうだるような天気ですから。
そうですか。
だからとにかくね今日この後本体の話で十分危険性は周知するという、おそらくね、はいはい、そういう項目になると思うんですけれども、
はいはい、
知ってます？2018年、2018年で一昨年ですよね、
はい、
去年の統計私まだ見てないんですが、一昨年の統計見たらですね、熱中症で亡くなった方が日本全国で1500人超えてるんですよ。
あ、たくさんの方がね。
1500何人だったかな、だから2018年、一昨年ね、実はねずっと年次で調べたらそれより多い年もあるし、それより少ない年もある。熱中症に関して言うと年度の変化が大きいんですよ。そりゃそうですね、だからすごい暑い時もあれば、いや今年あんまり暑くなかったよねっていう時もあるんで、年次の変化が激しいんですけども、一昨年直近のデータで一番多いのが一昨年なんですが、1500人超えてるんですよ、熱中症で亡くなられた方が、 今までのタイミングで日本で新型コロナで亡くなられた方はご高齢の方中心に1000人ちょっとですよね、
はい、
でということで言うと、まあ、見方によると新型コロナよりも熱中症の方が恐ろしいかもしれないっていう、そういう見方もできなくもないんですよね。だ特にこの夏のタイミングで今もう皆さんマスクしてますけれども、屋外で人混みでもなく普通に歩いてるだけで、たまに人とすれ違うようなところを歩いていて、炎天下35度超えるようなところでマスクし続けるのはもうほぼ自殺行為ですから、これも厚生労働省も屋外で特に人と接する可能性の低いところでマスクし続けるのは危険だというふうにはっきり言ってますんでね、
はい、
だからまあ今とにかく日本はほら社会圧力でマスクしないとなかなか外歩けないっていう雰囲気ありますよね。これ先週お話ししたようにね、タイタニックジョークっていう、あのね、いう日本人はどうしてみんなマスクしてるんですかっていう、これ大学の先生が調べたところ、いやみんなしてるからしてるんだっていう話が笑い話のように伝えられてますけれども、今このタイミングでね、屋外でマスクし続けるのは相当危険だと思いますから、だからまあラジオ聞いてらっしゃる方、今もし屋外ジョギング中とか、まあさすがにね、ジョギング、ランニングしててマスクされてる方はそんなに多くはないですけど、あれやっぱりね、自分で走ってみるとよくわかりますが、日中マスクして走るのは無理だね、あれ。
歩いてるだけで苦しいですからね、結構ね、息が。
うん、そりゃ熱中症になるな、なるのはもう本当に納得できなくもないんで、まあ皆さんお気をつけくださいっていう話で、冒頭の話でいいのかしら。
いや、
今日ね、
い
や、実は長い話が実はあったんですよ。
なんだろう、気になるけど。
気になりますか。あのね、沖縄の事情がいろいろ分かってきたことがあってですね、
はいはい
はい、実は新型コロナと何の関係もない沖縄の話をしようかと思うんですけど、いいですか、後日にしますか、
どうしますか、
後日にしましょう、
後日にしますか、はい、
あの沖縄に関してですね、はい、実は私今期沖縄3回行ってるんですよ、すでに、
はい、
で沖縄3回行って、うん、でいわゆる新型コロナに関して、まあ、もう連日沖縄に関しては、はい、あの人口当たりの感染者数、まあ、PCR の陽性者数が圧倒的に多いのが今沖縄で、で保健師さんや看護師さんを、まあ、本土っていうのかな、はい、沖縄県外からですね、残りの46都道府県から派遣しようじゃないかって話になってるじゃないですか、
まあ、今日もねそのあたりちょっと、ね、あの掘り下げる予定で、
新型コロナに関する沖縄の事情も喋れないことはないんですが、それ以外のことでですね、ちょっとあんまり多分本州の人は知らないかもしれない沖縄ネタっていうのをですね、いくつか仕入れてきたんで、ぼちぼち今週小出しにしていこうかなと、
小出しにちょっと楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。
明日はあのそちらのスタジオに伺う予定ですんで、明日そっちに行ってからじっくりお話をさせていただいて、もしかすると本番前に増山さんにだけこそっと話をして、うん、これは喋っていいのかどうなのかという判定をいただくという、
あ、それはもうあのぜひあの事前に話してください。
だよね。
そうですね。
だよね。それがまた私が喋った瞬間に、
ね、
あのそこで謝罪のコメント用のなんかラミネートに包まれたコメントの、ね、あの定型文が差し入れられるという、
定型文ではなくて心からきちんと謝ってるんですよ、あれは。
そうですか。
そういうことですよ。
で、はい、心から謝るときにまた謝ることで不祥事を起こさないように、はい、一応どう言ったらいいかの文言がラミネートに、はい、包まれているという、そういうことですね、要するに。
そういうことです。ですからあの私に事前にあのお話ししてください、あのチェックしますんで、はい、
ごめんなさい、大半お蔵入りになりそうです。
そんな話ですか。まあちょっとあのでも期待してます。
へ、
では今日の株と為替をねまずお伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価は先週金曜日に比べまして192円61銭安い 23,096 円75銭でした。
まあ、先週だいぶ上がりすぎましたからね、ちょっと調整局面という感じですかね。為替はどうなってます、
はい、為替はですね現在1ドル106円55銭付近で取引されています。
あ、まあ、かなり落ち着いた展開という感じですね。
はい、そうですね。ということで辛坊治郎ズームそこまで言うか、このあとすぐニュース解説ズームオン1本目はですね、まあ、国内歴代最高に並ぶ浜松で今日 41.1 度を記録したということで、日本気象協会に浜松市の暑さの理由なんかを詳しく伺っていきたいと思います。で、4時台のズームオンでは評論家の関平さんをお招きいたしまして、中国を取り巻く様々な問題についてお伺いします。
こちらによくそんなチャレンジングなことしますね。関さんは素敵な方で、私は個人的によく存じ上げておりますが、はい、最近収録ものの番組にお招きするとですね、3分の2ぐらいは切らざるを得ないっていうことがあるんですよ。
そうなんですか。
大丈夫かな大丈夫かな。
関江さんね、もう
はっきり申し上げますけど、関江さんは俺の5万倍は、はい、危険人物ですからね。
そうなんですか。
知りませんでした。
知らないですって。ば、
ね、話は面白いしいい人だよ。俺はね、関江さんの人柄については、はい、もう太鼓判をしたい、もう保証人になってもいいぐらいな気持ちなんですけども、
いい方だって伺ってますけど、
生放送
またそういうこと言うの。打ち合わせ室にもいらっしゃいますんでね。
そうですか。打ち合わせ室で聞いてらっしゃることはないでしょう。
いや、
大丈夫だと思いますけど。聞いてらっしゃる。あらまあ、参ったね、どうもこれ。
後ほどね、穏やかに。
関江さん、好きに喋っていいですからね。
いや、よく大丈夫ですよ、きっと関江さんなら。そして5時台にお送りするズームオンですけれども、新型コロナ感染拡大に伴いまして、政府が沖縄へ看護師らの派遣を検討しているという、
ね、さっきの話ですね。
はい、お話ししていた話題です。
いいんですけどね、これ生放送だから、今日ももちろん私大阪にいるとは言いながら生放送ですから、はい、ね、出ちまったものは出ちまうわけですよ。だけどこの後この番組って、先ほど増山さんが冒頭で意味軸もおっしゃったように、私はラジオを聞きの皆さんと言ってますが、はい、増山さんはラジコあるいはポッドキャストでお聞きの皆さんってこうお伝えするじゃないですか。
そうですね。
直近の例で言うとですね、俺が一生懸命このラジオで喋って、そのままオンエアに乗ったことが、あとでラジコやポッドキャストで聞いた場合に、とても爽やかな音楽に差し替えられているということがですね、
ちょっと
直近であったりなんかして、
ちょっと
大丈夫かな。今日のズームオンの2番目のコーナーは、多分ラジコやポッドキャストで聞くと全面爽やかな音楽にならないかな。
ちょっとしっかり、それはね、辛坊さんがね、きちんとね、ご自身のことも、
私のせいですか、周りのことも、私リモートだから無理ですよそれ。
いやいや、リモートだって関係ないです。聞いてる方にはね、同じに聞こえますからね。
うわちゃ
責任持ってくださいね。さあ、ラジオの前のあなたもぜひ参加してください。ご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。今日は大阪と東京を結んでリモート放送でお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間でご紹介するズームフラッシュです。中国の新華社通信は、8月15日に小泉進次郎環境大臣ら4人の閣僚が靖国神社を参拝したことについて、中国は一貫して日本の要人の誤った行動に断固反対していると批判する記事を配信しました。アメリカのトランプ大統領は、ロシアに亡命中の CIA 元職員エドワード・スノーデン容疑者について恩赦を検討する意向を明かしました。インドのテレビ局は、インド税務当局がマネーロンダリングの容疑で拘束した中国人の男が、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世に対しスパイ活動を行っていた疑いがあると報じました。チベット仏教の僧侶らにお金を渡し情報を収集していたとも報じています。内閣府が発表した今年の4月から6月期の GDP 国内総生産の速報値は、実質の伸び率が年率に換算してマイナス 27.8% でした。リーマンショック後の2009年1月から3月に記録した年率マイナス 17.8% を超えて最大の落ち込みです。
まあ、年率換算 27.8% の GDP の落ちっていうのは、まあ、これ想定内ですから、今後どうなるかですよね。どこまで続くのかっていう感じですけども、私はほら、今年今期に入って3回沖縄行ったって話が、あるじゃないですか、はい、もうとにかくね、飛行機ガラガラですよ。で、沖縄は、まあ、沖縄だけじゃないんですけれども、割とリゾート地で飛行機乗っていかなきゃいけないようなところって空いてますね、うん、ところが関西方面で例えば車に乗って 親子連れでマイカーで行ける温泉宿みたいなところありますよね、
はいはい、
東京近郊でもいろいろありますね、で特に関西近郊は、場合によったらね例年の10割
そんな増えてるってことですか、
はい、今10割だからイコールですね、だからもうあの8割9割10割だからもうほとんど例年と変わらないぐらいお客さん入ってるところっていうのがだいぶ出てきてます、
はい、
一つはやっぱりね GoTo キャンペーンで実際安いんですよ、 35% 引きですから、
うんうん、
でこれ東京の方本当に腹立ってると思いますけどね東京だけ除外されちゃったじゃないですか、だから東京近郊の温泉宿とかみたいなところは神奈川の人とか、
はいはい、
あの埼玉の人とか、だから地方行って話するとですね、こう面白いんですよ、どちらからいらっしゃったんですかとか聞くじゃないですか、そうするとね東京の方からっていう人すごい多いの東京ですか、いや東京の方からって私もあの埼玉県で長年暮らしましたから、気持ちはわからんでもないんです、これ増山さんもなんとなく気持ちわかりますよね、例えば九州旅行行って、どちらからですかって言った聞かれた時に東京の方からって言いますよね、あれ微妙な心理だよ ね、
ありますね、
これはなんかね微妙ななんかこう被差別意識みたいなものがあるんじゃないかと前々から思ってるところがあって、自分が埼玉がなかったからよあえて言うけど、神奈川の人はね平気で神奈川県からとかって言うんですよ、
そういう傾向ありますよね、
千葉埼玉なんだよで私埼玉県の入間だからそう思うんで、ほら去年か一昨年かなんかに映画大ヒットしたじゃないですか、ほんであの東京の方から特に今年はですね、東京だけいわゆる GoTo キャンペーン除外されてますから、だから東京の人っていないですよね、地方を旅行してて、だから東京の方からっていう人すごく多くて、そうすると東京の人口って1400万人あのついに1400万人超えたんですよ、で実はあの東京の人口って日本全国の大体人口の1割ぐらいっていうイメージだったんですが、もうあの東京だけどんどんどんどん今人口膨れ上がってて、ついに1400万人で日本の人口って1億2500万人ぐらいですから、東京だけなぜこんなに肥大化してるのかって、やっぱねポストコロナの日本の課題としてやっぱ東京問題ってね非常にこれ考えなきゃいけない時が来るんじゃないのと、ヒートアイランドってどんどんこれやっぱ人口が増えて冷房使いやさらにひどくなりますから、
そうです
ね、話でこの後ゲストの方がいらっしゃるんでしょ、
はい、
早めに行かないとまずいですよね、
そういうことです、
わかりました、
ではまずズームオン1本目こちらになります、浜松で 41.1 度を記録、国内歴代最高に並ぶ。静岡県浜松市で今日午後0時10分に 41.1 度を観測しました。2018年に埼玉県熊谷市で記録した 41.1 度に並び、国内最高気温のタイ記録となりました。まあ暑い日続いていますが、
ここ暑いといえば熊谷埼玉、あまた埼玉だ、埼玉の話題、私もね、増山さんも、はい、あの長らく埼玉県民でしたから、ね、はい、埼玉には誇りはありますけれどもや、だけどあんま暑いの自慢してもな、でその熊谷が記録した日本一の記録にタイ記録が出ちゃったっていうことですね、これ。
そうなんですよ、まあ、詳しいことをですね日本気象協会の徳田さんに伺ってみたいと思います。
徳田さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、熊谷が暑いのは知ってましたが、
はい、
浜松ってなんとなくあの太平洋側で、
はい、
目の前海で、
そうですね、海風が吹きそうな感じがしますよね。
そうなんですよ、なんで今日 41.4 度になっちゃったんですか。
はい、はい、まず浜松市が気温が上がった理由からなんですが、日本付近に張り出す高気圧の勢力が、いつもの年よりかなり強いことが一番の要因なんですね、特に浜松はその高気圧の中心に近いのでより気温が上がりやすくなっているという状況です。
あ、高気圧、いわゆる太平洋高気圧の中心が今浜松あたりにいるということですか。
そうなんですね、はい、
あらー、あの全くどうでもいいよくないんですけど、
はい、
多分徳田さんに聞いても答えようがない質問を一つしますが、
はい、
浜松の気温がそんなに上がってうなぎが死ぬなんてことはないんでしょうか。
あ、ちょっとそこまではわからないんですが
やっぱり、ね、
はい、海面水温も上がるかもしれませんね、うん、はい、
はあ、あ、そうっすか。で、今年なんでそんなに太平洋高気圧が強いんですか。
そうなんですね。それがですね、太平洋高気圧ともう一つチベット高気圧というものがありまして、それが2つ重なって、はい、いつもの年よりかなり背が高い高気圧、しっかりとした高気圧となっていまして、はい、そのために気温が高くなっているという状況なんですね。
高気圧だとどうして気温が上がるんですか？
はい、高気圧だとですね、密度が高いんですよね。そうすると気温が上がりやすいという状況なんですね。
空気が密なんだ。
そういうことになります。そうすると地上の気温が重いということで高くなります。
要するに、ごめんなさい、はい、私全然そのあたりよく分かってないんですが、
はい、
高気圧というのは、はい、地面の上に空気がありますね。
空気が、はい、
その空気の層が
厚くて密ってことですか？そうですね、重なれば重なるほど。そうですね、重なれば重なって
、空気が厚くて密なんだ。
そうです、そうなることになりますね。はい、
ということは何ですか？
はい、
空気にも当然重さありますよね。
そうですね、はい、
となると、
はい、
空気がやっぱり浜松そのあたりでは重いって感じですかね。
そういうことになると思います。
高気圧ってそういうことなんだ。
そう、またずっと毎日暑いので熱が蓄積されて朝の気温も下がってないんですね。それでどんどん熱が蓄積されて日中の気温が記録的になっているということもありますね。
最近ね、はい、浜松だけじゃなくて、
はい、
名古屋とか岐阜とか、私
ね、
ずっとこの10年ぐらい公園に行ってると、
はい、
夏ってあんまり報道されないけど、
はい、
中部地方むちゃくちゃ暑かったりすると思うんですけど、
特に内陸のあたりが、そうですね、海風が入らないので暑いということもありますね。
それ昔からなのか最近の傾向なのかどうなんですか？
昔から岐阜の立見のあたりは結構気温が上がりやすいですね。
はあ、じゃあ逆に言うとね、
はい、
高気圧の中心から遠い、それ例年遠いと思うんですけど、
はい、
埼玉県の熊谷がそんなに暑くなる理由は何なんですか？
今回はたまたま中心が浜松のあたりなんですが、
ええ、
もう少し関東の上にあったりこともありますし、
はあ、
そうすると熊谷のあたりも内陸の方ですので、日本一になったりこともありますね。
海沿いよりも内陸の方が気温が上がりやすいんですか？
はい、そうですね、海沿いの方が海風が入ると気温がちょっと下がりやすくなりますので。はい、
それでいうとその海沿いであるところの浜松の気温がそこまで上がるっていうのはやっぱり尋常じゃないってことですね。
そういうことになりますね。はい、
今後これどうなりそうですか？
関東ですとしばらく気温平年より高い日が続くんですけれども、今週だと特に木曜日頃がまたかなり強い空気が入ってきますので、はい、猛暑日の地点またかなり多くなりそうです。で、熊谷も37度の予想になってますね。
熊谷もじゃあやっぱり暑くなるんだ、はい、どうなんですかね、今季その 41.41 度っていうのが、
はい、
どっか他の地点も含めてなんですけども、
どんどん予想がですね、予想気温が出るとどんどんこの何でしょう、予想気温よりも上がってしまうことが多いので、最近もしかしたらまだ分かりませんね、はい、この先も40度近くまで上がる可能性はありますね。
人間って40度ぐらいの気温で外にいるとどうなっちゃうんですかね？
そうですね、体温を超えるような気温だとかなり危険という表現をしますので、
ええ、
やはり熱中症の危険がもうかなり高くなると思いますね。
それでいうと最近ほら、
はい、
テレビのニュースなんかで命に関わる危険な暑さって言うじゃないですか。
そうですね、はい、
これって正しいっていうかよく使われる気象用語なんですか？
気象用語では正式なものではないんですけれども、
はい、
気象予報士は大体37度くらいになるとこの表現を使い出して、最近よく使うようになってきましたね。
昔はなかったと思うんですけどね。
ここ2、3年で増えたような気もしますね。
そんな気温がなかったのか、この用語を使わなかったのか、どっちなんですか？
いや、ここまで40度近くまで上がる日が年が多くはなかったんですね。ここ3年で毎日40度を超える年が3年連続続いているんですけど、それが初めてなんですよね。ということはどんどん気温が上がってきているという状況なので、
それは地球温暖化なのか、
はい、
ヒートアイランドなのか、
一番が温暖化の原因とは言われていますね。
一番温暖化ですか？
はい、
となるとこのまんままだまだどんどん上がる可能性もあるということ
ですか？そうですよね、可能性はありますよね。はい、
あら、徳田さんどのぐらいまで上がると思います？
いや、ちょっと計算では45度とかっていう計算も出ているみたいですよね。はい、
すごいとこまで
45度。全くどうでもいい個人的な質問ですけども、
はい、
徳田さん夜寝るときにはエアコンどうしてます？
今はつけたままにしています。
つけたまんま、
はい、
どうなんですか、あれつけたまんまはいいとか悪いとか、いろいろ言うじゃないですか。
ですが、ちょっと ここまで暑いとつけていただいた方がいいような気がしますね。
つけっぱなし、
はい、
それ結構電気代きついっすね。
来月見るのが怖いですね。
やっぱそうなんだ、
はい、
あれやっぱり気象協会って気温が上がると給料増えるとかそういうのないですか？電気代って。
それは 冬も大雪などありますのであまり関係ないですね。
は
い、
増山さん、もうちょっとちゃんとしたこと聞いてください。
そうですよ、まあ、いわゆる熱中症対策としてね、はい、水分と塩分を取るとかありますけれども、ね、やっぱりもっとなんか気をつけなくてはいけない
ですね。ここまでも暑いと不要不急の外出は控えて、はい、冷房の効いた中で部屋の中で過ごすことが一番ですね。はい、での喉が渇く前に水分補給ですね。はい、
いや今日ね、はい、東京よりも大阪の湿度が今 46% で非常に低いんですよ、私の感覚から言うと。
西日本の方がフェーン現象といって山を越えた風なので、ちょっとそっちの方がカラッとしてるみたいですね。
あ、そうなんだ。
はい、そうなんですね。はい、
あ、そういうこともあるんですか。
はい、関東の方はちょっと南風なのですが、はい、
さっきのね、はい、空気が密密になって上に高くなってるって、はい、だから空気は高気圧のところは重いって話があったじゃないですか。はいはい、そうすると当然平らになりたいんですよね、物理の法則でいうと。
そうですね、
はい、ね、平らになろうとするとその高気圧から空気吹き出しますよね。
あ、そうですね。はい、
その辺どの辺で吹き出してんですか。
あ、それも大きいので日本付近を覆っているので、はい、吹き出すのはもっとこう日本より外だと思うんですが。
あ、もうそんな大きなところで吹き出してるわけですか。はい、ですよね。はい、それだけ気温が高くなってると水面が上がの気温が上がると、はい、台風でっかいのが来る可能性みたいなものも出てくるわけですか。
今後そうなりますね。暑さが落ち着いたら次は台風にが心配になりますね。
あれ
は
まあ、
はい、暑さもね、台風もね、これから十分に気をつけていかなくちゃいけない。
それにコロナだから、はい、今年の夏大変だな、こりゃ。
というわけでこの時間は日本気象協会の徳田さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。8月17日月曜日、時刻は午後4時を回りました。皆さんこんにちは、辛坊治郎です。
皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。まあ、今日はね、大阪ね、日本放送の関西支社と東京有楽町の日本放送のスタジオを結んでリモート放送でお送りしています。メールいただいてます。横浜市の85歳のかなぶんさん。
はい、かなぶんさん、
かなぶんさん、
ね、それかなぶんがね、うちではね、時々ね、大論争になるんですよ。
何ですか。
ね、関西弁ではかなぶんって言うんです。
かなぶん、
かなぶんで、それを私は埼玉県が長かったもんですから、かなぶんって言うんですよ。
かなぶん、
かなぶんって言うとですね、家中からソース感を食らうんですね。
かなぶんだと、
かなぶん、ちょっとね、それも関西でもね、地域によって微妙にアクセント違うんですが、少なくとも関西でかなぶんとは絶対言わないんですね。
あ、そうなんですか。
でも関東だと 100% かなぶんですよね、これ。
ほぼかなぶんだと思いますけどね。
いや、かなぶんですね。で、かなぶんさん、ありがとうございます。
そうです。85歳の方ね。辛坊さん、こんにちは。冒頭で沖縄のニュースを明日以降ボツボツ話すとか言っていましたが、リスナーは一刻も早く知りたいのです。明日はこの世にいないかもしれないのに、知り得たニュースは速やかに聞かせてもらいたい。
いやいやいやいやいやいや、
85歳の方です。
そんな大丈夫ですよ。もう今時85ぐらい、もう若い若いね。いや、それで言うとですね、ちょっと極秘情報一つお伝えしていいですか。
はいはいはい、
今の、遠藤さんのニュースの中でですね、はい、安倍総理が慶応病院に入ったって話あるじゃないですか。
は
いはい、で、実は2週間ぐらい前に、とある週刊誌って、私が連載持ってる週刊誌なんですけど、はいはい、そのとある週刊誌がですね、安倍総理の健康不安説をかなり大きく書いたんですよ。はい、その直後ぐらいから、いや、もしかすると安倍総理の健康状態悪いんじゃないみたいな話があちこちで出てきて、はいはいはい、その延長線上に出てきたニュースだから、これニュースになってるんですね。はい、で、まあ、普段だったら、まあ、別荘に行くなりなんなりするタイミングで病院に行きましたっていうことで大きなニュースになってるんですが、うん、という話なんですけれども、私ね、割と直近会ってんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、直近会って話してんですよ。
いつ何話したの。
これ元気でした。
お元気ですか。
はい、普通に飯食えるぐらいは元気でした。
そうですか。
はい、普通に飯食えてても何か病気を抱えてるということがないではないかもしれませんが、少なくとも私の印象で言うとそんな病気って感じは全くなかったですけどね。その時健康の話はしなかったんで、
うん、
それ以上詳しいことは言えませんが、少なくとも私が 見て話した印象で言うと、うん、まあ、比較的直近ですけども、
うん、
元気でしたよ。
そうなんだ、辛坊さん、はい、そんなことしてたんだ。
いや、そんなことしてたって言われるとちょっと辛いっすけどね。
何系の話をしたんですか？
え、
どんなちょっとだけ触りだけ。
そんなもん総理と話したら国際情勢に決まってるでしょ
う。あ、そうですか。あ、ちなみに何を召し上がったんですか？
もうこのぐらいにしてください。勘弁してください。
わかりました。じゃあ今日は勘弁してあげましょう、はい、ということで、この後ねお送りするズームオンの2本目は評論家の関平さんをお招きいたしまして、中国を取り巻くさまざまな問題について伺っていきます。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてくださいね。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後関平さんと一緒に中国にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目です。この時間特集するニュースはこちらです。中国で東シナ海での漁が解禁。中国政府は昨日、沖縄県の尖閣諸島を含む東シナ海周辺での漁を3ヶ月ぶりに解禁しましたが、漁師らに対して中国政府から尖閣周辺では操業をしないように指示があったそうです。さあ、この時間スペシャルゲストの登場です。評論家の関平さんです。有楽町のスタジオにお越しいただいています。うん、よろしくお願いいたします。まあ、
よろしくお願いします。どうも。
関平さん、よろしくお願いします。うん、ご苦労様です。
あの関平です。どうも、ご無沙汰しています。
大丈夫ですか？命狙われたりしてないですか？
いや、別に、毎日飲んでおります。さっき私の話、こと何をおっしゃったんですか？さっき多少聞こえたんですけど、何か危険人物とかそういう話。
いや、そんなこと一言も言ってませんよ。
あ、そうでございますか。
はい、大丈夫です。大丈夫です。忌憚のないご意見を。中華ですね、関平さん、ちょっと前まで、お盆明けになったら、中国の漁船団が退去して、尖閣周辺の海域に入ってくんじゃないかって言われてた時がありますよね。ところが、今日ですか、昨日ですか、中国が尖閣諸島を含む東シナ海での漁を解禁、これ3ヶ月ぶりなんですかね、解禁したんですけども、どうも昨日今日の報道を見ると、どうもその漁船団の人たちには尖閣周辺には行くなっていう、なんか指示が出てるという話なんですが、どういうことですかこれ。
いや、そういう可能性もあると思います。というのは、実は8月初旬から中国で例の北戴河会議が開かれまして、私が把握している情報では、どうやら習近平さんがこの会議で、胡錦涛さんとか温家宝さんたち、そういう長老たちにね、結構吊るし上げられて、要するに対米関係の改善を強く迫られて、それってどうやらもうこれからのアメリカに対しては友好政策、融和政策にまあ舵を切るという話になるんですが、ただしアメリカに対して融和政策をこれからやっていく場合は、日本に対する対応が2つの可能性あるんです。一つがアメリカにね、頭下げて融和する、その代わりに日本に対してさらにね高圧的になる、
なるほど、
という可能性と、もう一つがまあアメリカと融和したいですから、だから安倍さんにも頼んでトランプでね何か取り次ぎしてほしいという2つの可能性があって、ですから、漁船はこれから 数日間、ね、本当にやってくるかどうか、それを見極めないといけないという話です。
なるほど。今の話をちょっと深く聞いていきたいと思いますが、その前にですね、一般的な知識として教えてほしいんですけども、今、北戴河会議というのをおっしゃいましたよね、この北戴河会議っていうのは、一体何なんですか。
そうですね、毎年の大体7月下旬から8月初旬にかけて、中国共産党最高指導部のメンバーたちが北京から離れて、北戴河という避暑地でね、そこは党中央専用の避暑の別荘群があるんですよ。
どの辺ですか？
その会議に実は長老たちも、あるいは引退した元指導者、胡錦涛さんとか、温家宝さんとかの、それも招待するんですので、ですから長老たちにとって年に一度ね、 現役の指導者に対して文句を言う唯一のチャンスですよ。
これ、要するに公式の全人代とかなんとかじゃなくて、もう夏の慣例として行われていて、中国の歴代指導部が集まって、で現役指導部も行って、現役指導部に長老たちがあちゃこちゃ言うような会議という、そんなイメージですか。
そうですね、基本的に長老たちが現役の指導部の人々を、まあ、絞る、まあ、吊るし上げるような、そういう、あるいはまあ文句を言う、あるいは意見を持つというような会議であって、でもね、問題は実際 の、 公式の会議よりも大事なことが、大体ね、中国共産党の場合ね、非公式の会議においてこそ一番大事なことが決められるんですよ。公式の会議、ね、それでね、ただの飾りですからね。
世間さん、世間さん、で習近平さんという人は、まあ、日本の報道でもそうだし、世界の報道でも今もう中国の完全な独裁者のようなイメージで報道されることが多いじゃないですか、うん、そうするとでも北戴河会議に出てくる長老たちの前では習近平氏というのは絶対の存在ではないということですか。
そうですね、やっぱり中国の、まあ、政治文化の中でいくら独裁者になったとしても、やっぱり長老たちの前ではちょっと頭上がらないという面があるんです。さらに長老たちの言い分はね、大体今中国共産党指導部の中でも習近平さんのやり方に対して非常に不満を持つやつが多いんですよ。だから長老たちが声を発すると、下の人々もそやそやと要するに習近平はそういう意味では、まあ、長老と指導部の一般の幹部たちの、まあ、挟み撃ちにあって、結構、まあ、今回はおそらくもう折れたという感じですわ。
となると場合によったら、そういう上下からの圧力で習近平氏であっても失脚する可能性はあるということですね。
いや、失脚まではいかないと思います。ただし長老たちが結構必死になって彼に迫ったのは、対米関係の改善です。
はいはい、
というのは簡単な話、というのは長老たちも一番恐れていることが、アメリカとの関係が徹底的に悪化すると、長老たちの親族たちがアメリカで持っている財産が凍結させられるということ。
なるほど。
だから長老たちも必死ですよ、
アメリカとの関係をこれ以上悪くするなと。
そうそうそうそうそう、もういい加減にせえってやろう、お前がそれ以上アメリカとの関係を潰してしまうと、俺たちの財産がどうなるかという話。
なるほど。
どうしてくれるかという話。
かなり実利的な話ですね、それは。しかしね、うん、そうすると今習近平政権ができることってどういうことなんですか。今さっきね、2つのシナリオってのありましたね。つまり日本をめぐる、日本だからアメリカと優しくする代わりに日本に厳しく出るのか、アメリカとの橋渡し役で日本というものを、まあ、一つ重視するのか、どっちのシナリオが強いですかね。
そこが私もわからない。ただし分かっていることが、アメリカに対しては今後は融和政策をやっていくんです、
ええ、
その代わりに日本に対してどういう態度出るか、まあ、そこが習近平さんにかなり領裁権を与えられています。
裁量権、
ね、彼の群れの一つで決まるかもしれません。
なるほどなるほどなるほど。今回ね、この間台風4号だかなんだかが尖閣周辺に来るまで111日間連続で、まあ、日本の尖閣諸島の接続水域に中国の公の船、まあ、中国公船というふうに言ってますけど、ほとんどもう軍艦みたいな船がこう日本の排他的経済水域どころか接続水域っていう、まあ、領海にすぐくっついてるところまで連続してきてる。それが今一旦中断してきてるのは、台風だから中断したのか、一旦ここはさっきの対アメリカとも同じように矛を収める方向性なのか、どっちなんですかね、これは。
いや、私は、まあ、台風ももちろんあるんですけど、やっぱりね、北戴河会議が始まると今後の方針が決まらないうちにね、とにかく、まあ、中止しておいた方がいいという判断が習近平指導部の方にあったと思います。
なるほど。一旦じゃあ、うん、一旦ちょっと様子を見ようかというところですか。
まあ、要するに様子見ようというよりも、北戴河会議どういう結果が出るか、習近平がどこまで長老たち の、 要求を飲むかね、本人たちも分からないですから、要するに本人たちも北戴河会議の結果を見極めないと方針が定まらない。そうなると、まあ、とにかくしばらく静かにしておいた方がいいんじゃないかという判断がおそらく習近平指導部にあっただろうと思います。
なるほど。
ただしこれからどうするか、むしろね、今後数日間の動きがむしろ一つの試金石ですわな、
今後数日何を、
いや、要するに行政はね、本当にね、
来ないかどうか、
尖閣周辺に来るかどうか。
ああ、はいはいはいはい。なんかもともと尖閣周辺って中国の本土からするとかなり距離があるので、燃料代考えると普通の漁業者はあそこまで行っても商売にならないんだけれども、どうやらあそこまでいっぱい漁船が来てた時には中国政府が燃料代っていうか金出して来させてたみたいなですね。
そうそうそうそう。だから漁船がもし尖閣周辺にやってくると、あれ決して漁船自身の、まあ要するにただ漁を取るための行為ではなくて、必ずあれ中国政府の指図があってと考えた方がいいだろうと思います、
うん、魚取りに来るわけじゃなくて、要するに政治的な駆け引きで漁船が来るか来ないかが決まるということですね。
日本に圧力をかけるために、あるいはまあとにかくアメリカに対してまあ降参する、その代わりに国内向けてね、やっぱり強い中国のね、そういうイメージを維持しなければならないですから、だからどこかでね、弱いやつをいじめるんですよ。強いやつにね、頭を下げる、その代わりに。
うん、
まあ、ヤクザのチンピラの喧嘩みたいです
わ。いやいや、まあまあ、そういう構造なんだろうなと思いますが、それにしても、ここへ来て、ちょっとやっぱり中国は、例えばインドとの国境紛争で、インド領内になんか施設作っちゃうとか、南シナ海では岩礁埋め立てて滑走路作っちゃうとか、まあ、尖閣の問題ももちろんなんですが、香港では、ついに国家安全維持法で一国二制度をやめるっていう方向にはっきり舵を切るとか、何が起きてんですか。
いや、はっきりと言ってですよ、伝統の中国の外交戦略からすればほとんどありえない話です。昔ね、中国は結構外交が上手だったんですよ、要するに例えばどこかの国とね、戦うときにね、大体ね、この国の周辺の国々と仲良くするんですよ、
はい、
今の習近平のやり方はね、もうみんな敵に回してしまうんですわな、まああれ見たらですよ、もうあれもうバカというしかないんですわな。もう外交戦略云々というよりもね、
そう、
もう信じられないですから、だからこそ彼のそういう外交姿勢は今回の北戴河会議でね、長老たちからも指導部の他の人々からも結構批判されたんです。
そうでしょうね。だって敵に回してるのはアメリカだけじゃなくて、香港となるとやっぱりもともとの宗主国であるところのイギリスも犯罪人引き渡し条約を停止するだの、オーストラリアも相当国を挙げて中国の最近のやり方には怒ってる気配がありますし、ニュージーランドもカナダもということで言うと、なんで香港に対してこのタイミングでここまで強硬な策に習近平政権が転じてきたのかが分からないんですが。
いや、正直私も分からないというのは、彼たちの長期的な利益から考えてみれば、彼たちにとって一番バカなことをやってしまったという話ですわな、要するに自分たちの首を絞めるような話。大体ね、中国で今までですよ、例えばアメリカと戦うときにね、決してイギリスとかインドとか敵に回さないんですよ。
なるほど。
そうでしょ、まあ、子供でも分かる話ですよ、A 君と喧嘩するときには B 君と C 君と絶対仲良くするんですよ、今習近平さんやってる外交でうちの子供以下ですわな正直に言えばだからよく分かる。だからそこが暴走が結構今回が吊るし上げられたことの結果、アメリカに対してだけはもう今後ね、しばらくまあ融和路線で行こうじゃないかなという話になっちゃったんですけど、でも日本に対して今後どういう態度出るか、むしろさっきも話したようにね、今後数日間ね、漁船が本当にね、尖閣周辺にやってくるかどうか、そこはちょっと見極める一つのポイントだろうと思います。
で、香港国家安全維持法をめぐっては、周庭さんとかジミー・ライさんとか、まあ、香港のメディア王と言われる人ですね、この人たち、うん、逮捕して翌日すぐ釈放しましたよ、保釈しましたよね、
うん、
この動きはどう見たらいいんですか。
いや、あれね、別のことから、要するにこの意見別のことから、国民の名誉をそらすための茶番だったと思いますよ。
別のことって何ですか。
はい、周庭さんたち逮捕されたの10日でしょ、同じ8月10日にどういうことが起きたかというと、アメリカのアーザー厚生長官が台湾を訪問して台湾の蔡英文総統と会談したんでしょ、本来ならば中国の本来一貫した立場からすれば、それこそ一つの中国の原則はね、踏みにじったというね、絶対許せない行為であって、本来ならば中国は猛反撃しなければならない。しかし、北戴河会議でそういう流れになったから、あざ、厚生長官の台湾訪問に対して中国が強く 反撃には出られない。で、その代わりに国民の目をこのアーザの台湾訪問からそらすために、とにかく香港でね、まだいじめ、まだあの弱者いじめ始めたというような話。ですから、10日で逮捕して、まあ国民の目も世界、国際社会の目も全部ね、この一件に注目して、それはアザ長官の台湾訪問の件は、まあ大体ね、もう注目されなくなると、まあ彼たちからすればすでに目的も達成したということで、だから翌日になればさっさとはね、あの保釈に応じた、まあ、それだけの話だと思いますよ。
なるほど。どうなんですか、あの中国の対香港に対する、今の姿勢というのは今後もう一遍変わる可能性があるのか、まあ、今の延長線上になるのか。今の延長線上だとどんどん香港の経済的地位は低下してきますから、中国本土にとってもあまり好ましい話ではないだろうと思うんですが、これどうなるんですかね。
いや、あの私が知っている情報というのは、あの今習近平指導部が決めたことがアメリカに対しては今後の柔軟姿勢で、あの友好路線でやっていくんですけど、その代わりに香港に対してはあの今までの路線でね、強硬路線でやっていくという、どうやらそういうふうになってるんだろうと思います。
なるほど。だけどアメリカにまあ融和的中だって、まあ、アメリカの方もですね、11月3日に大統領選挙があるから、今のトランプ政権としては中国側がまあ仮にすり寄ってきたとして、じゃあはいそうですかというわけにはなかなかトランプ政権はいかないと思うんですが、今後大統領選挙までの間に、これはまあちょっとアメリカの話なんで関谷さんに聞くのもいかがなものかとは思いますが、中国に対して例えば南シナ海の諸島 の、まあ、あの新しく作った島の、まあまあ、軍事的なオプションも含めて何かあるかないか、どう考えてます。
いや私はね、おそらくあの11月のアメリカ大統領選までに、まあ、トランプ政権は、まあ、あのやるべきことを全部やってしまうじゃないですかね、
はい、
一つがあのやってしまうことによって、それがトランプ大統領の再選にとってで選挙にとって有利かもしれません。もう一つが、場合によってもしあのトランプ政権、トランプ大統領は再選できずにして、このままトランプ政権が終わってしまえば、逆にトランプさんからすれば将来ね、4年間かけてやるべきことはもうあのさっさとね、11月までに全部やってしまうんですよ、要するに中国に対して、
はいはい、
だから絶対おそらくトランプ政権が手を緩めないんですわな。
トランプ政権は対中国の手は緩めない。でも習近平政権は中国の長老たちにアメリカとの関係は何とかしろよと言われている。さあどうなりますかね、これ。
いや、ただし習近平さんからしても、じゃ あのアメリカに対して融和路線を、そういう融和姿勢を打ち出す、しかしトランプがどうしても手を緩めないならば、彼からすれば要するに長老たちに対して申し訳が立てることになっちゃうんですから、要するに私が改善したくないのではなくて、トランプが、ね、お家でくれないからしょうがないじゃないかという話になる。
なるほど。
で今習近平政権が、彼たちの基本的考え方が、まあ、要するに11月までに我慢せよということ。
なるほど。
あの11月にあのトランプがもしあれ落選して、あのバイデンが当選すれば、これで新しい局面がそれで迎えられるという話。
さあそんな状況の中で日本政府はどうすべきだとお考えですか。
まああの短期的には、まあ、あの日本政府もやっぱりトランプ政権はどうなるかとの問題と、あの中国がどういう出方出るかという問題いろいろあるんですが、しかし根本的な話からすれば、やっぱり今後ね、アメリカと中国のそういうね対決はね、私からすればもはや米中対決ではなくて、ある意味では文明社会と、まあ、悪の帝国の対決ですから、だから日本には私は選択肢はないんですよ。まさかあの自由社会を捨ててですよ、普遍的価値観に背を向けてある中国と手を組むことはありえないんですからね、
ええ
うん、で、まあ、危険人物が危険なことを申し上げました
いやいやいやいや、あのとてもよくわかりました。ちなみに世間さんってあれですか、香港に入ったら結構逮捕される可能性。
無理無理、あの香港国家安全維持法令、あれ香港人だけじゃなくて外国人にも適用されるんですから。
今世間さん日本国籍ですよね。
あの法律からすれば私は今もう立派な犯罪者でございますので、香港いたら見事、まあ、直ちに逮捕されるだろうと思いますよ、
うん、そうですか、
うん、はい、私は犯罪者でございます。
いやいやいやいやいやいやいやいや、世間さん、
え、
むっちゃわかりやすかった。
ありがとうございます。
ぜひまたお願いします。
またぜひぜひ、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうも
ありがとうございました。今日は評論家の関平さんに有楽町の、ね、スタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。どうも。
このコーナー含めまして今日の放送ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信いたします。詳しくは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください。
8月17日月曜日、時刻は午後5時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎です。
東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかです。今日は大阪と東京を結んでのリモート放送でお送りしています。
今日は東京も大阪もともに36度を超えて、はい、湿度は若干大阪の方が低いですけども、うんうんうん、似たような天気になってますね。やっぱり浜松で過去最高タイの記録を、はい、まあ、さっきね気象協会の方に出て話していただきましたけれども、はい、高気圧の中心があの辺にあるということで、うん、そこの高気圧から吹き出す風というあたりで位置関係でいうと大阪と東京と今日は同じぐらいの位置関係なんですよ、きっと。
あ、そういうことなんですかね。
で似たような気候になってんのかなみたいな風に素人は考えております。
素人は、はい、じゃあここで、辛坊さんのエンディングリクエスト忘れずに聞いてお
きます。今日ですか、はい、今日はもう渡里哲也さんの口なしの花お願いします。
はい、
もう特に理由を説明するまでもないでしょ、
うんうん、
ね、かっこよかったですね。で、まあ、かっこいいだけじゃなくてやっぱ優しさみたいなのがね、うん、やっぱ本当になんかお手本ですよね。
辛坊さんでも渡里哲也さんみたいな方っていうのは憧れたりするんですけど、
でもってちょっと、でもってでもって何よ。
いやいや、辛坊さん
でももストライキもないわ
ねえ、そうですよね。
ちなみにね、口なしの花はね、これが本当にね不思議なことに、
はい、
不思議なことに
何ですか、
渡里哲也さんのキーと合うんですよ。
あ、
だ歌いやすいの。だから同じキーなんですよ、実は。
辛坊さんと渡里哲也さんが
恐縮です。あ、それ違う人ですね、あ、すいません、意外でしょ。
意外
なんですよ。カラオケ歌う時のキーが同じだというだけの話ですよ。
でも辛坊さんもうちょっと高めの感じしましたけど。
そんなことないね
じゃあエンディングぜひ一緒に歌ってください。
はい、ありがとうございます。
あなたからのご意見、どんなご意見でもいいですのでね、感想などもこちらまで。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、3本目こちらになります。政府が沖縄への看護師などの派遣を調整。厚生労働省の橋本副大臣は昨日、沖縄県の玉城知事を訪問しました。新型コロナの感染拡大に伴い、沖縄県内では病院や福祉施設などでクラスターが発生しており、濃厚接触者の確認や追跡にあたる保健師と、施設の感染防止や患者のケアにあたる看護師の不足が深刻化しています。会談後、橋本副大臣は保健師や看護師を数十人から100人以上の規模で、今後沖縄へ派遣する方向で調整を進めていることを明らかにしました。
今クラスターが発生、まあ、これ最近ね日本だけじゃなくて世界的な言葉なんでよく使うんですけども、はい、ただこれ実態は病院や福祉施設ということで言うと院内感染とか集団感染とか言った方が実は明瞭なんですよ。でこれが実は問題でね、世界で結構死者が多い国って特徴的なのは圧倒的に高齢者施設の院内感染多いんですよ、
はい、
まあ、院内感染っていうか、まあ、施設内感染ですね。アメリカなんかもそうですね。だ大量の死者出している国っていうのは高齢者施設で の死亡者が非常に多いんです。でこの新型コロナに関して言うともう半年、まあ、発生から半年経ってかなりいろんなことが分かってきてですね、圧倒的にご高齢の方こう重症化しやすいと、うん、で圧倒的にご高齢の方が死亡率高いっていうのはもうこれはもう一目瞭然というかもう全てのデータが示してる話 で東京ってね全国に比べると比較的重症化してる人が少ないんですよ、
うん、
これなんでかっていうとね、もともとの人口比の問題って非常に大きいわけですね。だから高齢化の進んでるところで広がると一気に重症者の方が増えるという構図になってます、はい、沖縄なんかはほら伝統的な長寿県ですから、
はい、
だから高齢者の方が施設の中でたくさんいらっしゃるというところで、で日本で死亡率が低かった非常に大きな理由の一つとしては、
はい、
日本の介護施設の人たちって本当に頑張るんですね。 まあ、一つはですね、ヨーロッパの一部の国みたいに全部公営で公の施設だと、まあ、ぶっちゃけ言うと、感染しても、まあ、ある意味その施設にとって閉鎖されたりとか、解雇されたりとかにつながらないわけですよ。で、日本は、まあ、圧倒的に民間の介護施設多いんですね。はいはい、で、民間の介護施設で入所されている方のお世話って誰がしてるかというと、基本的にそのお金を出しているのは、大半実は税金だったりなんかするわけですが、その介護施設の存続にとっても、高齢者の方に、もちろん最大の理由はやっぱりご高齢の方に移してはいけないという、うんうん、職業意識であったり、配慮であったり、愛情であったりというところが、もうまあ原動力になっているのはもちろんなんですが、うんはい、同時にやっぱりご高齢の方っていうのがいなくなると、施設も存続できなくなるということもある。まあ、いろんな要素が複合されて、日本の高齢者施設、介護施設では、徹底した感染防止策が取られているんで、日本では欧米に比べると高齢者施設の集団感染というのが比較的、まあ、春先に、ね、東京では結構ありました。東京、はい、関東方面では結構ニュースになりましたけど、はい、全国的に見るとその辺の配慮が行き届いているせいもあってと私は思いますけれども、介護施設での集団感染というのが比較的起きてなかったんですが、はい、今回残念ながら沖縄では特別養護老人ホームで1件、それから病院で3件。だからこれね、病院とか特別養護老人ホームって、まあ、病院なんかそうですけれども、基礎疾患抱えてる方が皆さん入院してるわけ で、そういうところでウイルスが広がることを抑えていくという、どっかやっぱね、この病気に関して言うと、こういう場合が危険なんだということを国民的に徹底した方が、今一律なんとかなんとなく感染防止っていう言い方してますよね。ところが非常に明らかで、若年層ってまず重症化しない、亡くなる方もほとんどいらっしゃらない。だからまあ皆さん普通に暮らしているというところがありますが、ただご高齢の方や基礎疾患持っている人に移すと致命傷になる。だったらここの感染を抑えるためにどうしようかっていう発想に切り替えていかないと、一律に抑えようって言ったって、もう緊急事態宣言が出されて解除されて、それから日が経って、世の中のその有楽町界隈のカフェの状況を見てりゃ明らかですけれども、もう普通に人は出てる状況の中で全体に緩んじゃうっていう。だからメリハリつけないと、そのあたりは。だから感染を抑止しなきゃいけない人たち、抑止すべきところと、いやもうそれある程度感染は広まってもしょうがないんじゃないっていうことも含めて、で今無症状の人 を洗い出して、でその人たちからの感染を止めるというようなことで、これはもう春先からずっと方針は変わらないんだけど、このぐらいやっぱり感染経路がわからないという方がたくさん出てるということは、街中に相当ウイルスはあるわけで、これを一部の PCR 検査で引っかかった人だけを隔離することで感染を防止するという形を取るのは、どうもやっぱり難しかろうというのが見えてきた段階で、じゃあどうやったらご高齢の方に移さないことができるのかって、これはもう意識改革しかないですから。若い人が、自分はウイルス持ってるかもしれないと、ご高齢の方に接するときに自分の目の前にいるご高齢の方にこのウイルスを移したらその方がどうなるかということの想像力と教育を徹底する方が、私はもうね、問題解決の近道っていうか、それしかないだろうと思いますね。一律に感染を抑止してっていう、そういう段階からはもうね、だいぶ外れてきてるんじゃないのかなっていう感じが正直、データからするとする。で、沖縄で典型的に言えるのは、もう何回も申し上げたように、病院で3件、いわゆる集団感染、院内感染が発生してる。特別養護老人ホームでも、集団感染が起きていると、こうなると、まあ、ご高齢の方がもう直接命に関わるということになってますから、だからこのあたりね、この病気の正体がだいぶ分かってきた段階で、じゃあどう対処したらいいのかという、もうちょっと大きなしっかりした方針というのを、これ学者もそうだし政治家もそうだし、これ示していかなきゃいけないんじゃないのかなという、おそらくね、今週1週間はそのあたりの話が中心になると思いますんで、
はい、
まあまあ沖縄で冒頭お話したように、ちょっと衝撃の事実がいくつか明らかになった話は今週いっぱいの中では完結させますから、あ冒頭お便りをいただいた85歳の方は今週1週間とりあえず頑張ってください
お聞きいただいていると、沖縄でどんな情報というかね、得たかというのがね、分かるわけですね。
ただし、はい、明日本番前の打ち合わせで増山さんに止められなければの話ですが
わかりました。入念なチェックを行っており、残念ながらじゃお伝えできないこともあるかもしれないけれども、なるべくお伝えできるような方向に持っていきたいと思います。以上、ズームオンでした。
お聞きいただいているのは渡里哲也さんで、口なしの花でありました。1973年の名曲であります。
ちょっと口ずさんでました、辛坊さん。
おかげさまで、はい、
聞きたかったな。
私渡里哲也さんは残念ながらね、面識はほとんどなかったんですが、舘ひろしさんはね、はい、若干ありましたね。
若干あります。
若干あったんですよ。
素敵ですよね。ダンディって感じですよね。
いやー、やっぱりね、あ、石原軍団すごいですね、みんなね。舘ひろしさんとの思い出話をここでしてもしょうがないかそうですね。
じゃあ今度舘ひろしさんの曲の時に、
ま、あ、そうしましょう、はいはい。まあ本当に、かっこいい人でした、渡里哲也さん。さて、
はい、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、ショーアップナイタープレイボール、そして日本放送、明日の朝6時からは飯田浩司の OK コージーアップ。コメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。で、今朝発表されました4、6月期実質 GDP 速報値を、数字をどう見るか、経済アナリストの森永康平さんに伺うということで、森永康平さんね、先日ズームにね来ていただいた森永卓郎さんの息子さん。
息子さんね、はいはい、お父ちゃんよりかなりまともな人。
いや、またそういう言い方するどちらも大変まともな方。
いやいや、お父ちゃんもいい人ではあるんですよ、はいはいはい、お父ちゃん変わってますよね。
楽しいですよね。
割とね、でもね、お父ちゃん の, あの物を集める癖みたいなやつあるじゃないですか
はいはい、はい、
あれはね、我々世代はなんとなくわかるんですよ。
あ、
本当にガラクタみたいなもの。私、子供の時に何が欲しかったかって、あのコーンフレークって今でもありますよね、
はい、あります
ね。でコーンフレークは当時はね、2つ、2大メーカーぐらいだったんですが、うん、どっちもね、うん、なんか今から考えてみれば、あのプラスチックでできた小さな車みたいなね、どうでもいいようなものがおまけについてたんですが、うん、とにかくこれが欲しくて欲しくて、もうコーンフレークのおまけ欲しさにどんだけ私はね、スーパーの通路に大の字になってね泣き叫んだことか。
かわいい二郎少年じゃないですか。
そうそう、でスーパーで泣き叫んでも、大体こっちも分かってるんですよ、うん、買ってくれるのは5回に1回だと。で5回泣きわめいて1回買ってくれりゃいいだろうぐらいな感覚で
計算してますね、
はい、やっておりました。はい、と、はい、いうことでございました。明日はそっちに参ります。
はい、待ってます。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山でした。
明日は東京から。